聖書をお読みいたします。マルコによる福音書第2章1節から12節、聖書の後ろの方、新約聖書の63ページです。マルコによる福音書第2章1節から12節をお読みいたします。新約聖書63ページ下の段、共に御言葉に聞きましょう。マルコによる福音書第2章1節から。数日後、イエスが再びカファルナウムに来られると、家におられることが知れ渡り、大勢の人が集まったので、戸口のあたりまでも隙間もないほどになった。イエスが御言葉を語っておられると、4人の男が中部の人を運んできた。しかし群衆に阻まれて、イエスのもとに連れて行くことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がして穴を開け、病人の寝ているとこを吊り下ろした。イエスはその人たちの信仰を見て、中部の人に、来よ、あなたの罪は許されると言われた。ところがそこに律法学者が数人座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜこういうことを口にするのか。神を冒涜している。神を一人のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか。イエスは彼らが心の中で考えていることをご自分の霊の力ですぐに知って言われた。なぜそんな考えを心に抱くのか。中部の人に、あなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に言われた。私はあなたに言う。起き上がり、床を担いで家に帰りなさい。その人は起き上がり、すぐに床を担いで皆の見ている前を出て行った。人々は皆驚き、このようなことは今まで見たことがないと言って神を賛美した。聖書朗読は以上です。本日は週報にもございますように伝道礼拝の日です。伝道礼拝と言いますのは、一つの目的がありまして、それは聖書のこと、そして私たちの救い主イエス・キリストのことをぜひ知っていただきたい、そして信じていただきたい、そしてまだ洗礼を受けておられない方はぜひ洗礼を受けていただきたい、そういった願いがあります。洗礼と言いますのは、私たちの教会が昔から大切にしていた儀式でして、洗礼のことをよく教会の入会儀式、そのように言います。しかし洗礼を受けるというのは、ただ単に教会のメンバーになるということだけにとどまりません。それは神の国の一員となるということであります。神の国に入るということのです。先ほどお読みした箇所にもイエス・キリストの言葉とお働きが記されておりましたが、イエス・キリストという方は何をしたのかと言いますと、このお方は神の国のメンバーになる、そのための道を用意してくださった、そういったお方であります。先ほどお読みしましたマルコによる福音書の少し前、一章の15節というところにこのように書いてあります。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。このイエス・キリストの言葉が記されています。神の国は近づいたんだ。それまで遠くにあった神の国、神様の素晴らしさというものが イエス・キリストがこの世界に来てくださったことによってぐっと近づいた。もうすぐ入ることができると。先ほどお読みしましたところに、悔い改めて福音を信じなさいという言葉もありましたが、悔い改めるというのは方向転換をして神様の方を向くということですね。いくら神の国が近くにあってもですね、トンチンカンの方を進んでいってはいつまでたってもそこに至ることはないんです。神の方をくっと向いて、そして神の国に入っていく。神の国のメンバーシップ、会員権をいただくことができると。それは言ってしまえば、人生を生きていく上で本当に力強い支え、この支えをいただくということであります。今月葬儀に出席をしました。お世話になった方のご主人の葬儀でした。その亡くなられた方は長年奥様と一緒に教会に来ていました。奥様が教会の会員だったわけですね。しかしその方は洗礼を受けることはなかったのです。神の国がすぐ近くまで来ていて本当に身近だったんだけれども、それでも入ることはなかった。しかしご自分の死を悟りまして、その教会の牧師に洗礼を受けたいとそのように願ったそうです。自らの死を前にして本当の支え、本当の癒しを願ったと言ってもよいでしょう。このままだと家族は天の国に行っても自分は天国に行けないと、そういった思いがもしかしたらあったかもしれません。いずれにせよその方は洗礼を受けられまして、それが金曜日だったそうですが、その翌日土曜日にお亡くなりになったそうです。この方の周りにはたくさんのイエス・キリストを信じる人々がいました。奥様ですとか娘さんですとか、娘さんの夫ですね、そしてお孫さん、教会の皆さん、そのようなお一人お一人がまさにこのお方をイエス・キリストのところに連れて行ったと言ってもよいでしょう。そしてこのお方は洗礼を受け神の国の一員となったのであります。その時の葬儀の牧師のお説教も、また委託代表、奥様だったんですが、奥様のお話もやはりですね、洗礼を受けたということの喜びで満たされていました。とても良い葬儀でした。天の慰めというのはこういうものかということを改めて実感した、そういった葬儀でした。この方は洗礼を受けて次の日にお亡くなりになられましたので、教会のメンバーだったのはですね、日数的に言えば1日ですね、時間で言えば本当に24時間もなかったんです。しかしそれでもやはり喜びに満たされたのはこのお方が洗礼を受けたからです。神の国に入れられたからです。死というどうしようもない現実を前にして、神の力が、神の愛が確かにこのお方に注がれた。それはですね、洗礼を受ける前からもうずっとそのお方に対して神の恵みが注がれていた。それこそがこのお方にとって、そしてご家族や周りのお一人お一人にとって確かな安心と平安だったのであります。この安心や平安というのはイエス・キリストをこのお方が与えてくださるものであります。キリストは言われました。子よ、あなたの罪は許される。 今宵あなたの罪は許される。罪と言いますのはこの私とそして神との間にある隔たりです。あらゆる悲惨がこの罪から生じると聖書は語っています。しかしその罪が許されると、その隔たりの壁がなくなる、そこにあるのは平和です。先日非常に印象深いお話を聞きまして、ある牧師がこんな話をしてくれまして、その方が今紛争が起きているガザ地区ですね、そこに行ったそうです。でパレスチナとイスラエルを隔たる壁があるそうです。非常に緊張感のあるところでして、普通の一般人でもその壁に近づくと向こうの方からですね、なんか銃口が向けられる。何もしなければ別に銃で撃たれることはないそうなんですが、そういったところです。でその牧師たち何人かでグループで行ったんですけれども、手を置いてお祈りをしたそうです。でその時にその仲間の一人がこういう祈りをしたというんです。神様どうぞこの壁、今縦の長い壁、だいたい8メートルくらいあるそうなんですけど、この壁を横に倒してこれをテーブルにしてください、そういう祈りを捧げたそうです。いつの日か平和が訪れるようにということですね。隔ての壁が共に食卓を囲む、そんな平和の象徴になる、そういった日が来るようにと、そのように祈られたのであります。私たち一人一人の前にある罪もキリストを信じることによってまさにその壁が倒れて、神とのまた共にイエス・キリストを信じるみんなとそのテーブルを囲むような、そういった幸いが与えられる。これが聖書の約束であります。自分勝手に生きている、そんな私たち、神様が確かに目に留めてくださって豊かな幸いな食卓へと招いてくださるんだということですね。でそこに癒しがある。今申し上げた罪の許しというのは私たち一人一人の癒しと深く関わっているのです。そのことを味わったのが今日の聖書箇所に出てくるこの中部の人であります。この時イエス・キリストはカファルナウムという町におられました。マルコによる福音書の1章から2章を見るとキリストはカファルナウムを出たり入ったりしていたようです。カファルナウム、これは町です。町の中に入ったり、またちょっと郊外の方に入れてご自身の働きをしたりとか、そういったことをしていました。一節のところに数日後イエスが再びカファルナウムに来られると、再びとあるのはそういうことです。行ったり来たりしていた。この時多くの人々がキリストのいた家に集まってきたと書いてあります。キリストがカファルナウムに以前も滞在したことがありまして、その時には不思議な悪霊を追い出すという御業を行いました。悪霊と言いますのは原因不明の症状を、そんなふうに理解をしていたということですね。とにかく何か病を抱えていて、その病からイエス・キリストがその人を解放した。そういったこともありましたので、再びイエス・キリストがカファルナウムにやってきた時に、人々はこのイエス・キリストに会いたいということで、たくさんの人がこの家に押し寄せてきた。 でこの時にイエス・キリストを取り囲んでいた人の中にはさまざまな考えの人がいたということがわかります。癒しを求める人もいました。またキリストは権威ある教えを持っていて、また2節にイエスが御言葉を語っておられるとありますので、イエス様の言葉、聖書の言葉を聞きに来ていた、そういった人もいたでしょう。そしてキリストの権威を疑う人、キリストに対してネガティブなイメージ、否定的な目線を投げかける人もいました。この時イエス・キリストを囲んでいたのには、そのようにさまざまな態度の人がいたということがわかります。遠くからですね、なんとなく眺めていた人もいたでしょう。何か積極的な願いを持っている人もいれば、受け身で言葉を聞いている人もいれば、なんとなく遠くから眺めていた、人だかりがあったのでなんとなく来ていた、そういった人もいたでしょう。それとともに先ほども言いましたように、イエス・キリストに対して冷ややかな目線を投げかける人もいました。そんな人々が、たくさんの人々がいる中で、この2章の1節から12節が注目をしているのは、何もしていない、いや何もできない、そういう人であります。どんな思いでイエス・キリストに対して望んでいたのかということが分かりません。それはなぜかというと、この人が中風の人だからです。中風といいますのは、体が麻痺をする、そういった病です。ですから体を動かすことができない。ですから当然ですね、この家に入ってきてキリストのところに向かうこともできないのです。じゃあこの人がなんでイエス・キリストのところに来て、こういうあなたの罪は許されると語りかけられ、そして病が治り、それまで立つことができなかったのに立つことができるようになったのかというと、それはこの人をイエス・キリストのところに運んでいった人がいたからです。4人の男がこの中風の人を連れてきたとあります。寝床ごと連れてきたのです。寝床とありますが、立派なベッドというよりも担架のようなものです。当時の家は屋根が平べったかったようでして、また外に階段があったので、階段を登ったのでしょう。そういうふうにですね、持っていった、この人を運んだわけです。担架でですね、誰かを運ぶということですね、ここで行われていたのは、そんなイメージですね。皆さんはですね、担架で人を運んだことがあるでしょうか、終わりでしょうか、そういったご経験終わりでしょうか。なかなかないと思うんですね。実はですね、私はあるんです。ちょっと余談なんですけれども、高校生の時にですね、私はサッカー部でして、地元にですね、プロのサッカーチームがありまして、その試合にですね、いつもですね、担架隊と呼ばれる人たちがいるんです。4人1組で、それが2つですね、あって、サッカーのグラウンドの半分ずつを担当するんですけれども、私が高校生の時にですね、たまたま私の所属していたチームがその担架隊をやることになりまして、私もその中のメンバーの一人としてそれに参加をしました。サッカーの試合の中でですね、怪我をした選手がいたら、その選手を運ぶ、そういうことをするわけです。で、出番があるかなと思ったらですね、出番が訪れまして、怪我をした選手がいてですね、その選手を外に運んだことがあります。ブラジル人の選手でした。日本語でですね、痛い痛いと言いながらですね、泣いていたのをですね、今でも覚えています。その選手をグラウンドから外に運びました。4人で持つとはいえですね、非常に重かったわけです。プロの選手ですから、いい体格をしていたわけです。と落とすわけにはいきませんので、非常に緊張をしましたので、またですね、プロの試合ですから普通にお客さんもいてですね、なんだかとっても緊張をしたわけです。非常にいいですね、疲れたなと というふうに思ったのを今でも覚えています。そういうふうにですね、人を運ぶというのは、これはなかなか骨の折れる仕事です。この人たちはですね、どれくらい、この4人の男の人たちがですね、どれくらいこの中部の人を運んできたのかは分かりません。しかしですね、階段を上って屋根の上を上ったというので、それなりにですね、大変だったのではないかと思いますね。それでもですね、この人を何とかしてイエス・キリストのところに連れて行きたい、そういった思いがあったわけです。先ほど洗礼を受けられた一人の方の話をしましたけれども、洗礼を受ける、神の国を受け入れるというのは、そしてキリストを信じるというのは、このようにさまざまな人の支えがあってなされるものであります。決して自分一人ではないわけです。誰かが誰かのことをキリストのところに連れて行こうと、そういうふうに一生懸命になっている。また私たちもですね、もうすでにイエス・キリストを信じた者も、誰かが一生懸命キリストのところに運んでいってくれた、そういったことがあるのではないかと思うんですね。私自身のことを振り返ってみましても、私は家族の中でですね、クリスチャンは私だけなんですけれども、それでもですね、こうして今教会に連なっているのは、一人の家族との出会いがあったからですね。ご近所付き合いが始まりまして、そのご近所さんが教会に行っていて、そこにお子様がいらっしゃって、その子どもたちと仲良くなって、それで教会に行くようになったわけですが、教会でですね、いろいろなことを教えてもらったわけですが、何よりも皆さん非常に親切にしてくれて、ですね、温かく包んでくれました。成長してからも、大学生になってからも、そして学校を卒業してからも、クリスチャンになってからもですね、自分をキリストのところに運んでくれる、共に信仰にとどまろうと励ましてくれる、そういった尊い存在、一人一人の支えがあって、今こうして信仰者として生かされているなと、そういうふうにも思うわけです。このようにこの中部の人をキリストのところに運んだ、そのような人々がいた。そしてその人々の姿を見て、イエス・キリストは、来よ、あなたの罪は許される、そのように言われた。あなたは神の子とされた、神の国に入れられた、もう大丈夫だ、体は動かないかもしれない、でも神はあなたと共におられるのだ、そのように言われた。しかしこのイエス・キリストの宣言が即座に議論を引き起こしたというふうに聖書は語るのです。律法学者たちは心の中で、この人はなぜこのような発言をするのか、そのように思ったというふうに書いてあります。これはいわば当然の感覚です。神以外に罪を許すことはできないわけです。そのような人々に対して主イエスはこのように言われました。なぜそんな考えを心に抱くのか、中部の人にあなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいのか。そしてイエス・キリストが罪を犯す権威を持っていることを示すために、主イエスはこのように言われました。私はあなたに言う、起き上がり床を担いで家に帰りなさい。その人は起き上がりというふうに書いてあります。病が癒された。あなたの罪は許されると、 先ほども申し上げましたように神との隔たりがなくなって、そしてこの人は肉体の病からも解放されたと書いてあります。この出来事を聖書では癒しというふうに言うわけです。癒しと罪の許しというものが、いわば一体的に語られると言ってもよいでしょう。この両者は区別できるものではなくて、両方が混ざり合うようなものです。このように言うことができると思います。癒しと言いますのは、私たち一人一人の歩みの中で避けることができない死の印とでも言いましょうか、さまざまな衰えですとか、枯れてゆく様、そういったところに注がれる神の恵み深い働き、私たち一人一人がですね、死の重圧にさらされながら生きていくということを神は望んでおられない。なぜかというと、神様は命を与えてくださるお方だからです。そして病ですとか病気、死といいますのは、先ほどから申し上げていますように、罪の結果として私たちにもたらされるものなのであります。ですから癒しですとか罪の許しというのは、それは死を追い返すもの、死から命へと進んでいくもの、そのようなものだということができるでしょう。罪の許しが与えられるときに、私たちはこのキリストの命に生かされていくことになります。もちろん実際に病が治るかどうかというのは、それは別の問題です。大切なのはやはり罪が許されたということでしょう。許しの宣言は罪に生じて、罪によって生じた裂け目が罪の許しの中にあって癒されて、そして生きるものとなった、起き上がるということですね。この人は起き上がった。自らの歩みを、自分自身の人生を、その命を取り戻したと言ってもよいでしょう。このキリストの恵みを受け入れることができなかった人々がいたというのは悲しむべきことです。そしてこの人たちがイエス・キリストを訴えまして、やがてキリストは一人の死刑囚として数えられ、十字架に向かうことになります。このキリストが十字架に向かったという出来事は、私たち一人一人の罪がいかに悲惨で、いかに私たちの罪のもたらす結果がむごいものであるのかということを教えています。今ちょうど私たちはこのキリストの十字架の苦しみを覚える受難節と呼ばれる日々を今日から始めまして、そして来週の3月31日には復活のイースターを迎えるわけです。イエス・キリストもまた死に定められ、そしてそこから復活した、起き上がったのです。そのキリストを信じる私たち一人一人もまた罪許され、起き上がるものとされるのであります。そしてこれがイエス・キリストを信じるということであり、神の国の一員となるということであります。さまざまに私たちに襲いかかってくるいろいろな力、そういった力に直面をするとき、私たちは途方に暮れるんですけれども、でもそれでも神が罪の許しと癒しを与えてくださる。それがキリストが私たち一人一人に与えてくださっている約束であります。この約束を受け入れる、受け取る、そして神の国に向かう、共にキリストを信じるというのは、これは一人だけでなされるものではありません。 4人の人がこの人を、この中部の人をキリストのところに連れて行ったように、私たちも共に歩みます。それが教会のメンバーになるということですね。現実の教会にはさまざまな問題がありまして、この2章で言われているような、そういった癒しの出来事や罪の許しというものが鮮やかにクリアにいつでも起こるわけではないんですが、しかしそれでもやはり私たちは信じたいのは、教会では罪の許しが確かにもたらされるし、そして癒しが起こるということですね。そのことに私たちは希望を持っています。イエス・キリストの許しは私たちが直面するどんな試練や苦しみにも勝るものですし、このお方の権威と恵みによって私たちは立ち上がることができるのであります。この神の国が、神の恵みが近づいてきている、すぐ近くまで来ている、だからこそこの神の国の恵みをぜひ受け入れていただきたいと願っています。説教の冒頭でお話をしました、葬儀の中で、その詩式をなさった、説教をなさった牧師がこのように言われておりました。このお方は洗礼を死の前の日に受けられました。もしこのお方の声を聞くことができるのであれば、きっとこう言ったに違いありません。もっと早く洗礼を受けておけばよかった。もっと早く神の恵みを受け止めておけばよかった。そういうふうに言ったんじゃないかと。そういうふうにですね、その牧師は言われたんです。前の日に洗礼を受けることができてよかった。それはそうなんだけれども、もっと早く受けておけばよかった。そういうふうに言われてるんじゃないかということですね。来よ、イエス・キリストは語りかけておられます。この語りかけにぜひ応じていただきたい。自分の力でこのことが行われるのではない。助けてくださる仲間がきっといますし、何よりもイエス・キリストがどこまでも十字架の死に至るまであなたを愛し抜いてくださるのであります。祈りを捧げます。天の神様、あなたのお名前を賛美いたします。私たち一人一人に罪の許しを与えてくださり、神の力で包んでくださり、癒しを与えてくださり、心から感謝いたします。なお私たちは罪との戦いの中にありますけれども、それでもあなたは絶えず崩れ落ちるこの私たちに恵みを与えてくださり、起き上がらせてくださいます。あなたとの間にあった隔たりがあなたとの豊かな交わりに変わっていきます。この恵みに感謝をいたします。主よ、どうぞこの恵みが豊かにお一人お一人に注がれますように。この祈りをイエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。